ダースベイダー DJ オショーの
は
誰かいんの誰かいるけど、それ誰これ、今何、はい、待機中今
あんまりマシマシマシマシマシマシマシマシマシマシマシマシマシマシマシマシマシマシさあ、ということで、ガタベのダッダッダッダッダッダッダースのおじきことダースレイダー
あーお前も、なんもないなら終われよ出てこなかったら、ガキレンジャー DJ オショーです。どうも
はい、ということでね、
いや、なんか YouTube のさ、仕様がちょっと変わったらしいね。
そうそうそう、いまだに分かってない。
なんかさ、こ、うん、の、き、なに？オフの会話が、もしかして YouTube 上に載ってるパターンとかもあるわけでしょ？
うん。
思わぬ自分らが配信してない時間とかも配信しちゃってる可能性があるとか。
ていうか、ね、なんか、それがね、ちょっとよく分かんないんだけど、今ね、
うん。
ね、大丈夫なのかな、これ。
なんかね、昨日か、
聞こえてますかね、
ウエストランドさんって芸人さんのさ、うん、配信もなんか、うん、なんか、YouTube の仕様が変わって再生、スタートボタンがないとか言って、
うん、そうそうそう、いつも、スタートボタンがないんだよ。
うん、編集でやるんだけど、急に生配信でなんか昨日やってたから、
うん、これね、ちょっとね、チャットにね、
うん、
書いてなんか、こっちで見たらまだ待機状態になってます。
マジか
入ってないっぽいです。
始まってないのこれ。
始まってないと思われます。
あらららら。
でもね、バッチリ聞こえてますね、今チャットが来たよ。聞こえてます。高沢くんだけ置いてけぼりになってね。
ちょっとちょっとちょっと。
またマイナス状態になって
。再読み込みしたら始まるんじゃない？
これ自分たちでも確認しながらやんないといけないって怖いね。
何が起こってるのかわかんないの。
今ね、10、あ、
なんで、
はい、ごめん、CM が入ってる。いや、なんかさ、これ YouTube の CM ってさ、YouTube って結構規制いっぱいあるじゃん。
うん。
例えば俺がさ、まだ登録者全然少ないからさ、俺の自分のやってるワクワクチャンネル。うんうん、別に今いいんだけど、うん、そのエアガンとかもさ、すごい規制が厳しくてさ、
うん、
その割にはさ、YouTube の広告ってさ、
うん、
むちゃくちゃエロいのとか卑猥な広告とかいっぱいない？
そうなの？
うん。
君に対してそういう広告が出されているっていうだけだと思うよ。うん、
ちょっと待ってくれよ。
ターゲット広告だから。
うん。
計らずも君はゲロったけど。
待って待って待って待って。
本当に本当に。
俺も辞書とかのばっかだよ。新しい辞書が出ましたよ。
さっきのなんだよ。
それ友達の話今の。
エロい。だって僕の YouTube のあの CM なんて、
うん、
草原を走ってる子供みたいなやつだけど。
もうそいつはやばいよ。何見てんだよ普段。ヒーリング系のなんかチャンネルとか見てんだろお前。
蝶々とか追っかけてる。
いや、なんか、あ、で、あ、配信されてますよ。大丈夫です。
うん。よかったよかった。あれ、高沢くんは大丈夫かな？
高沢くんは、なぜかスマホも、PC も。
え、ダメ？
謎の現象が起き
てる。まあね、一応チャットでもね。
うん。
うん。聞こえてますっていう。なんかね、いやもうその、もういろいろわかんなくて、
うん、
で、その、配信画面みたいなのね、見ながらやってんだけど、
はいはい。
ここにね、なんかね、ミュートみたいなのが、
うん。
音がミュートされてるわけよ。
はいはいはい。
あ、そうかそうか、配信画面上でミュートされてるだけで、うんうん、いや、これなんか音がもしかしていってないのかなとか、
結構、すごいなんか肝となる部分がさ、変換されてるっていうか、そのリニューアルされてるってさ、うん、一声かけてくんだけど、
一声かけて
結構困るような。
一声案件なのこれ。
なんか、スマホ、iPhone とかならさ、なんていうの感覚でさ、バージョン変わっても、あ、ここ変わったんだなってわかるけど、やっぱ YouTube とかは結構ね、きっちりなんか、マニュアルみたいなもん。
だって、あのね、もともとね、
うん。
その、何時にスタートする番組ですみたいなのを設定できたのよ、YouTube が。
はいはいはい。うんうん。あるね。
9時、この番組だったら9時半。
うんうん。
で、そうすると、画面見てる人はこの番組は何時間後に配信開始予定ですみたいなのが出るのよ。
うん、なんか待機、待機何人中とかなんかあるもん、
ね。できなくなっちゃった。できるのかわかんないんだけど、うん、ちょっとやり方がね、今までやってたやり方ではわかんなくて。
うん。
で、その配信を始めるみたいなのも、
うんうん。
なんかね、新しい配信を始めるボタンみたいなのがなくて、
うんうん。
どうしたらいいかわかんないし、どう
したらいいかわかんない。すげえ、なんか使いやすくなってるだったらいいけどな、その、
リニューアル。ないよ、今んとこ。
何なんだろうね。まあ、こういう
のだって別に何も問題なかったもん。
うん。
ね、なんか、番組始まる前の何人待機してますっていう画面から動いてないのが僕の ずっと見てて。
高澤さんの今、スマホの状態が、
はい。
今、ブロックされてるじゃないの。
ブロックとかあんの何それ、SNS 的なものなの？
うん、ちょっとあなたはふさわしくないんで見れます。
いや僕んとこは今スマホで見てるけど動いてますよ。
うん、はい、あのねロジャーマスオさんからねスーパー、はいはい、ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
やったー。
あ、これがね本当にあるのは助かりますよ。
唯一の収入ですからね。
うん。いや今久しぶりにさこの番組の前にさ施設入りしてきましたよ。う
ん、僕もねジブさん家行ってきたよ。うん
ジブさんち、うん、ジブさんちはだから反施設だよね。
反施設。反射。
反射ではないから。思いっきり意味変わるから、それ。やめときた方がいいよ。TBS ラジオね、歌丸さんの、まあ、レーダーも前で出てたけどさ、
うん、
久々にこう、なんか、まあ、今こんな時期だからさ、うん、ズームで、繋いで、
うん、
で、歌丸さんもズームなんだよ。スタジオにいなくて。
なんだ。そっかそっか。
うん。事務所にいて、で、うん、TBS のラ、本社には、スタジオには、アナウンサーさんがいて、
うん、
そこをまあ、キー局みたいな感じで、
うん、
ズームの歌丸さん、俺、みたいな感じで繋ぐんだけど、
うん、
その、ズーム、音声は、電話なんだよ。うん、結構、ややこしくてさ。
どういうこと？
一応、だから、ズームっていうのは、
映像いらなくない？
その、まあ、コミュニケーションを取るためのツールとして。
顔を見ながら。
そうそうそう。うん。で、あと。
ズームだって音声使えるじゃん。
いや、だからやっぱそのタイムラグとかっていう面で、
うん、
電話の方がやっぱり信頼性があるんじゃない？
あ、そのラジオでそのね、音声を使う、うん。ラジオで使う音声ってことだもんね、その電話。
うんうんうん。だからまああくまで別にズームはおまけ的な感じで、まあでも一応そのスタジオにさ、ディレクターさんとかがいて、まあこの番組ではさ、高澤さんが30分経つと、ピコーンとかさ、口で言って俺らをビビらせるっていうか、演者にとってマイナスな、
なん
か
マイナス。なんでマイナスして
るの？でもやっぱさ、そのディレクターさんがちゃんとズームの画面に、あと何秒ですとか、ちゃんとこうテロップを、カンペを出して、
な
んか見つつ、だからまあ。
まあ、ラジオはだから、ズームの画面流してないから、画面で何やってたっていいわけだもんね。
まあまあまあまあまあ、そうそうそう。結構ね、なんか、複雑なやり方でやってたね。まあ、聞いてる方は、別にそんなこと関係ないんだけど、なかなかね、こう、新しいやり方だったな。
うん、古川さんもズームでいいの？
古川さんも、その、スタジオの中にいた。うん、うん。
スタジオにいるんだ。
うん。みんな、ダースレーダーさんによろしくお伝えくださいと。
あ、本当に？
で、なんかあれね、そう、なんで俺、今から古川さんのことをお前に伝達しなきゃいけねえのかって感じなんだけど、うん、なんかさ、いろいろ、ダメでこう、あ、ダメやでカレー出したでしょ、うん、ダースレーダー。
うん。
曲付きの。
うん。
あれ、なんか送ってたでしょ？
うん。
で、それも、なんかちょっと今日本当はかけるはずだったけど、ちょっと時間の都合上かけれなくて、申し訳ないとお伝えくださいっていうの
を。
そうそうそう。
あ、本当に？
うんうん。
いや、なんかね、全然返事ないから、
なんか、そうそう、いろいろね、忙しかったらしくて。うん。
そうそう。いや、カレー取り上げてほしいなと思いつつね。
うんうん。
あんまカレー好きじゃないかなと。
ちゃんと受け取ってますよということは言ってた。
すごいね。あれだね。おしょうくんを通して返信が来るっていうのは結構当たる。
なんなんで、この、いい大人がさ、いい大人
を。本当に返事したくなかったけど、もうおしょうくん、この後ダンスで会うのみたいな。
うんうん、
もうなんか言わないとこあるじゃん、みたいな。
やばいな、一応言っとくか、みたいな。
しつこくメール送ってくんだな、あいつ、みたいな。
いや、だからね、ちゃんと、まあ、今日 DJ プレイもやって、
そう、僕ね、申し訳ないなと思うのは、僕が13日行かなきゃいけなくて、
はいはいはい。
合わせタイムと被っちゃってたから、その、おしょうくん。で、こっちはこっちでさ、
うん。
LINE 通話なの、今、レップは。
LINE ね、はいはい。前俺らがやってたような、
そう
コロナ初期の頃やってた感じだよね、だから。
うん、で、LINE 通話で、一応音声がどう、今回太郎ソウルゲストだったから、そこのチェックとかを、ちょうど翔くんが DJ してるタイミングで、音声チェックとかをして打ち合わせみたいな感じだったから、
うん、まあね。いや、まあまあまあ、結構ね、だから、まあ、DJ プレイもやって、うん、やっぱ俺がやっぱダースレーダーとの決定的な違いはね、ちゃんとねこの番組の告知をむちゃくちゃしといたから今日俺。
いや僕もしてる
って聞いてたんですけど、
あ聞いてました、
リアルタイム視聴、あの
あーありがとうございます高澤さん、
リアタイ
すごい気になっちゃったことがあって、
おうんうん、
今言った方がいいよ、この本能になると大将君調子に乗るからね、
何
大将さんにじゃないんですけど、
はいはいはい、
最後に DJ 大将さん何か告知ないですかって高澤さんに振られて、
うんうん、
21時30分からダースレーダーと一緒に YouTube で生配信やりますって、
うん
はいはい、たら、
うん、
この歌丸さんの鼻が、あ、はい、みたいな。
いや、なんかね、まあ、どういう感じの、はい、リアクションだったのか、ちょっと俺はね、その、まあ、いろいろ告知もいっぱいすることあったから、そこはまあ流したんだけど。
その後にワクワクチャンネルの告知をしたら、エアガンにはめっちゃ食いついたじゃないです
か。あー、ダースね。みたいな感じのニュアンスはちょっと入ってた。
ありましたよね。
うん、あいつまだやってんのみたいな。まだ生きてんのみたいなニュアンスは20%ぐらい入ってたね。
すごい僕気になっちゃって、マジで。ラジコでみんな聞いてほしいんですけど。
その、いやまあ、あの僕の名前が出た時の歌丸師匠のね、この反応
を、いや TBS はちょっとダースレーダーって名前 NG なんだよなみたいな、
あ言っちゃったおしょうみたいなね、
あ20%ぐらい入ってた
かな、名前言っちゃったかみたいな、まあしょうがない
から、あでもちゃんとね歌丸さんもね、あのダースレーダーによろしくとお伝えくださいと、本番中に言ってました、
本当にな
んでそんなこと言う本番中に言ってんのかなみたいなあったけど、
いやいやいや、まあじゃあちょっとね僕も楽しみにね師匠の、うん、あはいっていうのをね
そこだけそこ一点だけに集中して聞いてください
な、
うんう
ん、あのいい感じのあはいだったらさ、そこサンプリングして番組のジングルに、ダセダのビジョンショーのはああはいはいはい
むちゃくちゃね理解できないし聞いてる人は、しかもすげえめんどくさそうだし、サンプリングとかしたらもう普通にいやーでもなんか面白かったな、
今年要は宇田さんとか会話もしたことないし、
う
ん、
レーダーがアトロク出たのってあれいつだっけ、
去年入院
夏明け秋ぐらい、
あ眼帯特集があったか、
うんうんうんうん、眼帯キャラクター特集ね、
うん
うんうん、
あね、多分ね、歌さん的にはやっぱね、掘りが浅かったからね。
うん。
もうちょっと準備してこいよっていう感じは多分あったと思う。眼帯が。
ああ。しかも結構デタラメなこと言って突っ込まれてたね、レーダー
が。そうそう。
あの、聞いてるリスナーさんから。うん。やっぱさ、あの、歌丸さんもさ、その、俺が DJ やる前は映画表やってたんだけど。
あ、そう、金曜日か。
うん。うん、で、なんかその前回、あの、やったものの、その自分がね、ちょっとこう、例えば、役者さんの名前とか、
うん。
ちょっと微妙にね、間違えてたのとか、やっぱ、翌週きっちりね、謝罪してたね、なんか謝罪っていうか、まあ、訂正とかさ、もうなんかもう、ものすごくね、詰めまくってるというかさ、うん、隙がないというかさ。
お嬢も謝った方がいいよ。
俺は、お前な、別に何にも俺謝ることねえよ。
存在自体を。
すいません。
先週存在してて。
生きてて。
先週存在してて。
申し訳ございません。すごいな俺。
大したことに関しては
俺もう、ね、何もできねえじゃねえかお前、どこの世界にも生きらんないよ。
大丈夫、ちゃんと謝れば大丈夫なんだ、それは。
あ誰が怒ってんだよまず俺が生きてることにダースレーダーみたいに俺敵多くないからね。
ああそう思う、そう思ってる。
ダースレーダーなんかもうネット上にもう100万の敵がいる男です
から。100万の敵が。うん。アメリカのね、アルバムみたいな感じでね。
もう周りが敵だらけ。
うん。止めることはできないみ
たいな。ダースレーダーが一言つぶやけばもう、四方八方から矢が飛んでくんでしょ、今はもう。
ああ。でもね、減ったんじゃないかな。
なんかさ、ダースレーダー最近さ、ツイッターとかさ、
うん、
なんかちょっとした発言にいいでが、なんか200とか普通についてるよね。
今
うん、
そうかな。 僕か善次郎さんかって感じだね、そこに関しては。
お前か、ということは、L 歌舞伎が後ろでいい人を弾いてるの、ね、その共通項。
その共通項。L 上田が、
決まるとに L 歌舞伎がこういる
っていう。L 歌舞伎がなんか仕掛けてるっていう。うん、
なんかダースレイダーちょっとこう、発言オピニオンリーダー的な感じにちょっとなってないなんか。いろんな意見を言うとみんながこう、それにこう、群がってきてさ。うん、なんだかんだ言って、ちょっと調子乗ってんじゃないなんか最近。
調子乗ってんの
ちょっと反省した方がいいよ、なんか。
ああ、すいません。すいません。
なんだよ、お前。それ国語かよ、お前。そうすみたいな、あの、スノボの。
腰パンすいません。ドレスすいません。あれ反省してまーす。
あれ腹立ったな
これでいいですか？
むちゃくちゃ突っ張ってたからな、あの時の。
用事休んだ、これで。
あれだってさ、あの小久保選手だって、うん、本当はスケボーとかやる予定だったんだっけ、オリンピックって。
スノボ。
スノボ一本だっけ、あの人は。
ああ、スケボーもやるのかな、わかんないけど。
そうだったかな、まあでも本当。
いいね、このふわっとしたね、ほぼ。でも僕ね、あの、小久保選手は、あの、鎖カフェに遊びに来たことありますよ。
なんで、そういう
なんかヒップホップ好きなんで、うん、
あのビジュアルでやっぱ好きなんだ。
そう
お醤油、まあ、昔なんで俺だけ聞いてんのか、俺をちゃんと聞いてるってことじゃないかなそれは聞いた上で嫌いだって、もうだったらいいわ顔とかが苦手で聞いてねえとかだったらそれは許せないけど
髪の毛が苦手だって
な。髪の毛、俺もあんな国語のあの時代錯誤のダス FX みたいなドレッドとか嫌だよ、あれ。
ダス FX。
ダス FX のセカンドぐらいのあの、
セカンドぐらいの、ね、
太いドレッド
で。ストレートフロムダスワーってね、アルバムの、マンホールの上から覗き込んでるやつね。
懐かしいなあ、ちょっとさ、じゃあこれついでにさ、ダス FX とか出たからさ、うん、おじさんヒップホップニュース行ってみる？
おじさんヒップホップニュース
の DJ オショーのおじさんヒップホップニュース。
あー、いやちょっとコーナー名をさ、
うん、
じゃあ高澤くんおじさんヒップホップニュースってコーナー名言ってみて。
ちょっとジングル、じゃあ生ジングル、
うん、高澤くんの
おじさんヒップホ
ップニュース。はい、じゃあ、うん、じゃあいくよ、はい、3、2、1、はい、
おじさんヒップホップニュース。
明るいない
いな、これ
明るいな、なんか美味しいパンの紹介するコーナーっぽい感
じ。山崎パンが CM つきそうな感じがあったね今ね。うん、長熟。
DJ オショーのおじさんヒップホップニュースね。
はいはい。うん、
まあこれほんと40代以上の人しかしっくり来ない話題ばっかだからね、今回。
はい。はい。
ダース・レーダーも大好きな、あの、ウータン一派のレイクオン。
レイクオン。うん。
あの、デビューアルバムからもう25周年経ってんだって。
あの、オンリー・ビール・フォー・キューバン・リンクスのね。
そうそうそう。うん、それを記念して、
はい。
ついにあの男がまた新譜を出すっていう。
レイクオンが。
レイクオンが。それのなんかね、インタビューかなんかの動画見たんだけど、
うん、
もうね、自分のね、孫が生まれたぐらい喜んで喋っててさ、むちゃくちゃ可愛くてさ、もうなんか俺のアルバムできたんだぜみたいな感じでさ、俺はまあイメージね、喋ってる内容は英語だから分かんなかったんだけど、うん、いやもうマジかっけーのできたから聞いてほしいんだよね、ガッハッハみたいな感じでさ、むちゃくちゃ可愛くてさ、その動画が。まあこれがまず第一点で。
日本はだってさ、見た目があのスターウォーズに出てくるイウォーク。
おう。もうね、あのデビュー当時と同じぐらい顔パンパンだった。
うん、
アンパンマンみたいだったもんね、顔。
謎のさ、やっぱ、あの、競輪場にいそうなファッションしてるよね。
あー、まあ、あのね、なんていうか、ね、2000年初頭の反射っぽい。反射。
う
ん、なんかシャカシャカ着てさ、なんか、牛島くんの、うん、出てきそうな雰囲気のシャカシャカ着てるみたいな。
あのね、なんかね、いいもんなんだろうけど、お金はあるはずだからね。
うん。あれだよね、ドクター・ドレーがさ、すげえ、なんてことないトレーナーなんだけど、すげえハイブランドのトレーナー着てたみたいな感じの金の使い方多分してるんだろうな、あの辺の
人は。なんでもないシャツが実は超高いみたいなね。
超高い、10万ぐらいするとか。
そういう世界。
うん
う
ん、
で、新婦穴にそのオンリービルトキューバンリンクスさ、2がさ、うん、10年前ぐらいに出てるんだよ、
うん。まあなんかね、それの続編らしいんだよね。
それ続編が来た。
うん。だから、一人でね、トラブル的なことをやってんだよ、あの人は。誰も期待してないけど、一応なんかあれの続きが、こう、また25年後に出るみたいな。で、まあこれの続きとして、 これもね、大好き。ダースレーザー大好き。あのね、もうこれも、ウータン一派とまあ近いメソッドマンね。
うん、ウータン一派ですよ、だから。
ウーパン、まあ、ウ
ーパン、さっきのアンパンパンって混ざっちゃって
る。ウーパン一派。ウーパン一派の主力選手ですよね。うん、メソッドマンが、うん、これすごいよ、びっくりだよ。
何？
メソッドマンが新譜出すんだけど、うん、プロデュースに、なんと、
はい、
エリック・サーモン。
エリック・サーモン。
サーモンで、この黄金タッグだよ、90年代後半の。
うん、
この二人がね、またタッグを組んで、
うん、
あのね、これもまたびっくりなんだけど、
うん、
まぁ、あ、ちょっと曲もアップされてんだけど、まぁ、あ、ね、本当に、え、これって95年の曲だよねみたいな感じなの、もう。まんま
みたいな。
そうそうそう。あの、デグスクワットとかのアルバムに入ってそうなさ、もうなんかドラムが、ズン、ズン、ガン、ズン、ズン、ガンに、なんか声ネタとかもさ、ランディ MC のあの、ヒューイゴーとかのあの、なんか、アーイエーとかそういうさ、もう定番のネタとかをこう、サンプリングしたりして。
どっかり入れてんだ。
もうびっくりするぐらいのおじさんヒップホップをね、やっててさ、これがね、なんかびっくりすることに、ラクロスってさ、アメリカ結構盛んなの知ってる？ラクロス。あの、ま、女子大生とかが持ってる
じゃん。
そうそうそう、こう、ね、棒があって、そこにこう、ネットがあって、こう、うわい！あれだと、日本だとさ、ほんとその、女子大生とかさ、大学生のイメージじゃん。
いや、でも、僕の中では内田有紀がやってるって。
まあ、内田有紀ね。
内田有紀のための競技。
うん、
だと思う。
でも、それ、その新曲と、そのラクロスの PLL ってなんかアメリカのそのラクロスリーグの映像がセットで上がってんだけど、
うん、
もうね、向こうのラクロス見たら、
うん、
マジでストリートファイトの喧嘩してんじゃないかぐらい、もう、試合じゃない時も胸ぐら掴んで顔面殴り合ったりして、もうそのラクロスの棒で殴るのは当たり前なの、もう。もう、もう、ほっぽり出して、もう普通に殴り合いの喧嘩とかしてて、マジ何なのこいつらっていう。
もう、うん、僕の PV だからそうやってんじゃないの？
いや、なんかその、多分喧嘩シーンみたいなものをバンバン寄せ集めて作ってるミュージックビデオみたいな感じなの。
うん、うん。
そう、だから、いや、こんなラクロスって荒くれ者のスポーツなのみたいな感じでさ、まあそれとそのメソッドマンの曲がこうセットになって上がってて、
まあ、まあね、あのメソッドマンとエリック・サーモンって言ったらさ、うん、あのメソッドマンのレッドマンのアルバムとかね、
うん、
でもエリック・サーモンのビートでやってたりはしたから、
うんうんうん、うん、まあ本当にこう大ヒットを連発だったじゃん、このコンビって。
うん、まあね、基本だからね、レッドマンはエリック・サーモンのね、あの弟子ですから、
うん、弟子。そうね、なんか昔のフロントとか雑誌にさ、ここは弟子みたいな、なんか相関図が載ってて、なんかそれすげえ見てた気がするな、なんか。で、パリスと喧嘩してるみたいなさ、なんか、そういう、うん、今も多分ね、ヒップホップの聴いてる若者とかはそういう相関図とかあったら燃えるんだろうな、なんか。
さ、ラクロスで喧嘩といえばさ、
うん、
メソッドマンが、
うん、
ゴルフに行ってた時に、モーレンジとかとゴルフに行ってた時に、
はい、
ネイトドッグとかと、
うんうんうんうん、
そこにその対抗するギャング団が乗り込んできて、
はいはいはい、
ゴルフ場で打ち合いみたいなのを始めるっていう話があって、ライム&リーゾンっていうリーズンって映画に多分出てくるん
です
よ。誰と誰だ、名前忘れちゃったんだけど、うん、ドレスタってやつとかが、ボーレン、ネイトドッグとかを襲撃するのかな、確か。ゴルフ場で。う
ん、まあ、ネイトドッグなんか、マジの本当にやばい構想がいっぱいあった、
う
ん、
そうそうそう、
ね、ことだもんね。
でね、メソッドマンが超笑いながら、やっべーっつって、
おうお
う、喧嘩してるぜ、イエーイみたいな。
いや、そんな明るい問題じゃないでしょ。
ゴルフ場でね、うん、大乱闘みたいな。
だってまあ実際ビギーとかはそういった流れでさ、本当にさ、ね、命を絶たれてしまったわけだからさ、なんか最近さ、あの、トラップ系の、なんか、若手のラッパーがさ、ミュージックビデオを撮ってる最中に、結構銃撃されてるって映像が、いろいろ出回ってたけど、誰だっけな、高澤さん知ってます？なんか。
いや、ちょっとわかんない。
結構、まあまああるだろうね。最近もあと、なんだっけな、カージャックに、アメリカのラッパー、あって普通にそれで亡くなったとかさ、
ポップスモーク、
あ、だっけな、カージャック、うん、まあだから
女の子のラッパーと2人で車に乗せた時みたいな、
うんうんうん。結構普通になんかそういうのはやっぱ日本と違っていっぱいあるんだろうね本当に、
うん、まあ基本ね日本だと和尚くんぐらいしかそういう世界ではね、
うん、俺って何どういう人なの俺はそのあの小久保にも嫌われてさ
カージャック班カージャック班として業界では有名ない
やいやまあね本当だからその
トリオくんはねあの、うん、とりあえず軽トラを専門に和尚
お前それだけだからちょっと前の渋谷のハロウィンじゃないんだからさお前繰
り返し行くみたい
なハートラさらに軽トラ専門ジャックとかしねえから別に俺なんかそれ大根とか奪ったりしないからね
大根を狙ってくるっていうお嬢大根を積んでるとやべえちょっとこれお嬢来るから気をつけろなって見えるところに大根置いたらお嬢来るからみたいな。これ日本の
人。俺どうすねその、例えば、荷台にいっぱいの大根とかさ、お前。さばききれねえから、お前。しゃぶとかじゃないんだからね。お前、100本の大根とかどうすんだよ。
大根持ってくときはみんなやっぱ、お嬢くんが来ないように、あの、来たら隠すようにね。クラブに大根持ってくときはみんな注意して
る。いや、クラブに誰も大根持ってってねえから、お前。どういうクラブなんだよ、お前。
いや、だから君が見てるんだよ。君が見て、君が、のメインあのさ入ると襲われるから、
うん、
君がいる場では大根みんな隠してるだけで、
別に大根マジで大根とか全然興味ねえから本当に。お前仮に俺がさ大根何例えば大根中毒でさ、うん、いやもう大根ないともうやってらんねえんだよみたいな感じだとすんじゃん、
うん、
だとしてもそのさなだったらなんかクラブに行くのおかしくねえかなんか八百屋とかを襲撃した方が早いだろまずだからクラブ行って手当たり次第に大根奪おうなんて
もう、ね、
すごいなんか
おろす時間ももったい、もう大根をおろす時間ももったいねえ、みたいな。
なんかもう、白くてなんかやばそうだけどさ、大根も。
いや、だから本当、和尚くんがいないときは、みんな大根片手にクラブで遊んでたんだけど。
うん、なんだよ、
その。和尚くんのみたいな感じ
で、みんな。どういうこと収穫祭かなんかやってんのさ、なんかクラブかなんか。
だから、B ボーイはダボダボの服を着てるんだよ。
あれ何この、こういうとこ入れてんのなんか。
それに大根入れて
だからここは足まくってなんかこうやって。
あそこに大根一本入るから。
うん、紛らわしいな、足に大根入れるとか、お前。
いや、だから、まあ最近はもうね、おしょうくんも、うん、に大根狙われる恐れもそんななくなったから、
ね。一人も見たことねえよ、お前、クラブに大根持ってくとか、そういう。
だから、君に見せないようにしてるだけなん
だよ。だとしたら、すっげえ隠し方うまいぞ、全員。誰一人見たことないからね、俺もクラブ二十何年。
ケンセイさんとか背中に刺してた
よ。お前、あ、一番大根とか似合わねえから、あの人。しかもなんでそんなおどけたところに隠してんだよ。
深いに大根入れてこうやってスクラッチしてたよ、2枚で。
DJ ケンセイさんじゃなくていいだろ、ケンボーさんとかでいいだろ、そこは。一番遠いからそういうことやるの。
ケンボーさんだったら大根持ってそうみたいな、なんだそれ。
いや、ケンボーさんとケンセイさんだったら、
うん、
もう近くったらやっぱケンボーさんの方が大根隠し持ってそうだろ。どっちかって言ったら。
どっちかって言うと。
ケンセイさんは、そうね。まだ ごぼうとかかな、ごぼう。
うん。やっぱ、大根持ってそうなのは、やっぱガリアのトシ君かな。
あそうガリアのトシさんは、そうだね、ちょっと酢漬けにした大根とかも持って
る。酢漬け大根を。酢漬け大根を、こう、ちょっと。
ピンクになってるやつとかね。
ちょっとつまみながら DJ するみたいな。
もうマジで、感覚だけで話すのをやめようぜ、もう。誰もついてこれなくなるから、この辺は。
いえ、まあまあまあまあ。まあでもね、うん、大将くん、アトロクで DJ するの結構久しぶりだったね。
だから、アトロクはね、そういえば俺、初めてだと思って、
その、タマフルか。
タマフルの時はやらせてもらったけど、
うんうん。初のアトロク？
うんうんうん。
今回は、でもその、ガキレンジャーのリリースもあってみたいな流れ？
そうね、まあ一応、ガキレンジャーのリリースの曲も紹介してもらいつつ、あとは、ちょっと夏っぽい曲の、
リリース。
何なんだよお前何が言いてんだよ
パンパンパンパン
まあだからねその結構エアガンの話とかにもなったんだけどやっぱ歌丸さん好きだからさ、
うん
うん、でここでね俺はもう TBS ラジオにせっかく出たから、はい、これはねもうどうしてもこれは突っ込んどかなきゃいけなかったのが、爆笑問題太田さんの話だよね
あ
まあちょっとね俺らのうっかりの1周年のイベントの時もちょっと話したけどさ、
はい
うん、
許さんってね
まあ、そのラジオで爆笑問題の太田さんがエアガンのね空打ちをね若手芸人とかに楽屋とかで結構ねまあ破天荒芸人だからあの人はこう眉間に頭に突きつけてこうバンバンバンとか打ったりしてるっていうのをねこうラジオで聞いてたから、
はい、
これをね TBS ラジオさんは野放しにしていいのかっていうことはねもうちょっと
飛
んだんだけど、うん、だからまあもう俺ねそのエアガン特集とかおもちゃ特集でも番組の中でねちょっとぜひ来てくださいって言われてたの、
うん、
でもこれねちょっともしね俺が本当次回 TBS ラジオ全くね呼ばれることがなかったら、うんまあ、この発言は結構非常に品種を買ったってこととして理解してもらいたいぐらい結構ね
もうカウボーイっていうね看板番組に立てついた男としてね、
うんうん、
要所こいつの施設入りだけはもうないなとも
しかしたらあとねあのアトロックのスタッフさんもなんか
言った瞬間に
「ゴーサンデー」とかやってたら
だから、
うん、
歌丸さんも、
うん、
あはいって感じだったね。
いやそれは単純に歌丸さんがお前に対するイメージだよそれ以外の何者でもないからあダースね
いやもう早く和尚を帰らせたくてしょうがなかったね。
いやそれはあのダースレーダーが出た時のアトロクだからお前いつまで喋ってんだって言われてたのお前いやだからでもなんか
あの、うん、ゴールデンラジオ出たじゃない僕
あ文化放送ね大竹誠さんの、
ね、それ誰かにねメール言われたんだけど、
うん、
なんかリアルタイムで聞いてたけど、
うん、
お昼のあの時間の、
うん、
キャビリの スピードじゃないですっていうのをメールで、うん、あのマシンガンすぎて、
うんうん、まあ大竹誠さんがやっぱこういわゆるさ普通のパーソナリティの人よりもかなり遅いペースで喋るもんね。ゆっくりゆっくり。
だからまあ急にギアが変わったみたいなね。
だからまあダースレーダーは結構ね、あの時はいつも以上に早口だったから、
もう
その差はすごくね感じたね。で今日さやっぱ歌丸さん久しぶりにこう喋って、
うん、
やっぱもうね、もう一流の芸人さんよりもペース早いねあの人は。喋りペース。もうなんか、もう次から次へと3つか4つぐらいこうね、もう将棋の棋士ぐらいにも感じで、どんどん先のことを
読んでて
、どんどん話してくる。
先一歩もないのにね。
一歩、うるせえな、俺だってやってんだよ、頑張って。いやもうね、もう
本当
ね。
4歩先まで読んだら一歩しか歩かなかったみたいなね。そういう、あの、お正
月。あ、そう、なんならちょっと交代してるからね、俺。なんか、
あれ
同じこと、何回か言ったりして。
行くのか、みたいな。
あれ、俺さっきもこの話してたなってる時あったからね、さっきも。
回ってね。
うん。ガーッ！怖い！だから、やっぱ施設。ちょっと違うなぁ、この砂場は。だってさ、もうなんかもう円滑に進まない、もうここでもう心臓バクバクして止まっちゃうんだもん、これ放送が。
びっくりしたわ、今の。
さあ、一応説明しますけど、これ番組開始から30分経ったら、うん、ね、音声の高澤さんがこう、ドア、ピコーンってことでね、もう口で知らせてくれるっていうね、はい、最も意味のない行動をしてるっていうね。
最も意味のない。
いやー、さっきの TBS との落差がすげえわ、もう。
もうディレクターさんがね、テロップで教えてくれるんですよ、うん、何秒以内で、うん。
はい、1分後に入りますとかさ、うん、残り10秒ですとか、きっちりやってくれてたけど。
だって、事務さん家でさえあるよ、所属するは。
まあ、そっかそっか。
あと5秒です、みたいな。
うん。
ピコーンはない。
いや、まあでもこれは、ね。
事務さんのプロでピコーン来たら結構やばくない？
ピコーン！ピコキに来たぜーみたいな。
30分経ったって分かってくんねーみたいな。
すごいね。すごくそこで引っかかるからね、それ。もう完全に番組ストップするよ。それスルーしてやったらおかしいでしょ、なんか。あ、何絶対止まるからそんな迫力フローで言われたの。
これだけは言わしてくんねーピコーン
てか喋りすぎだろ。これだけは喋らせてくんねーとかさ、もうなんかそこでさ10秒ぐらい撮ってたら、そもそものさ30分経ったお知らせの意味すらもなくなってくるからね。
ジブラダーリ
ーあとレップでさジブさんがわざわざ出てくる必要ねえからね、そこで。だから いやなんかまあでもそういうの面白そうだけどね。
急にね、急にあのジブさんがそのフローで入ってくるみたいな。
いやそれいいね。ちょっと提案してみなよ、レップ。
話が長く長くねーみたいな。
長くね長くね長くねー。ボタン好きでね。本当に怒られるぞお前。
会のやパンチ。
だからそれはだから98年ぐらいのジブさんかな
って。そうそうそう。でも98年ぐらいのジブさんすげえかっこいいじゃん。
うん。いや、なんか
今日ね、ライムアニマルのね、
うん。
うん。あの頃のジブさんやっぱ。
そう、なんか、あの、歌丸さんのさっきのラジオで、うん、まあ、いろいろ新譜、日本語ラップの新譜結構中心にかけたんだけど、その中にね、一曲だけちょっと古めの曲をね、入れたんだけど、それがね、ムロさんのトゥナイト。
おぉ。
うん。あれを入れてね、
はい、ミスター・ビッ
グ。そうそうそう。
ミスター・ビッグのやつね。うん。
そうそう。で、かけてさ、まあ、ミックスが終わって、最後トークだったんだけど、やっぱ、ね、歌丸さんはそこやっぱ、反応してさ、
ムロ君。
いやー、ちょっと懐かしいのかけてんね、みたいな感じで。まあ、この時の、
いや、ルーゾーでしょ。
そうそうそうそう。この時のムロ君はさ、むちゃくちゃ味濃いからね、みたいなこと言っててさ。あ、まあ、確かに、まあもう、すごく癖のあるムロさんだったじゃん。その後さ、ムロさんってラップスタイル結構変わってさ。うん。うん、
まあ、割とあの詰め込む感じになるよね、あの早口。
うん、うん、うんうん。
スタイルはね。
そうそう、やっぱ90年代の中期のムロさんとかは、もう、もろにさ、なんていうかこう、ニューヨークハードコアスタイルの感じでやってたじゃん。
だって、ドンフォゲットゥーマイメンとかね、その時期でしょ。
そうそうそうそうそう。うん。ねえ、だから結構久々に、あ、ムロさんってこういう時代あったなとか結構
最近。うん。初めてステージ上でラップする映像っていうのが YouTube 上がってるから。
ムロさんじゃあ、むちゃくちゃ太ってる？
いや、あのね、違う違う、あのね、KK さんっていうね、
うん。
B フレッシュ3のメンバーのラッパーの、
うんはいはい、
KK さんの YouTube チャンネルで、
う
ん、すごい昔の日本語ラップ、日本のヒップホップの話を上げてるんだけど、
はいはいはい、
その中で、その、ちょっと過去、喋って、今のスタジオから喋ってるんだけど、うん、ちょっとずつ昔の映像が入るのね。
はいはいはい、はい。
そこに、KK さんが呼び込んで、
うん、
いつもは俺らのボディーガードをやってる。
はいはいはいはい。
ついにラップするって言うんで、みんな見てあげてくれよとか言って、出てこいよって、ムラーって言って、ムロさんが、グループの真っ赤なジャケット着て、
う
ん
うん、
で、こう、ステージに上がってラップし始めて、まだね、うん、多分ね、19とかなんだよね、ムロさん。
いや、なんかその、ムロさんがボディーガード役やってたって話はなんか聞いたことあるわ、それ。
ごつい、あの、太ってるっていうか、ごついの。でかくて。
いや、なんかその話聞いたときに、その、結構パブリックエナミー的な感じをやっぱ連想しちゃったもんね、その。
S1W みたいな。
そうそうそうそう。護衛隊みたいなやつが、うん、いて、その中からラップできるやつが、こう、ムロさんがこう上がってきたのかなとか勝手にイメージしたけど。
いやだからね、それもかっこよかったね、ムロさんね。
うん。
あのさ、今日だって、大翔くんって一応夏ミックスみたいなテーマだったんでしょ？
サマー。そうそう。サマーヒップホップミックスだね。うん。
ムロさんでさ、
うん。
トゥナイトもそうだと思うんだけど、
うん。
その後にさ、エルカーニバルっていうさ、
あー、かっこいいアルバムね。
あれもさ、すごい夏っぽい曲じゃん。
あれはだから、ムロさんが結構ラップスタイルがガラッと変わってからの、一発目のアルバムね。あの飛行機のジャケットのパン
リズム。パンリズムエアラインだっけね。
うん。うん、ジャケも含めかっこいいね、あれ本当に
さ、ラララララララ
ララ、あれはね、クラブで流行ったよね。
おお、好きって別に何の話もないんだけど、うん、
あね、ブーさんがフューチャリングしてる曲とかも結構いい。
ブーさんのね、あれだいぶね、ヒップホップバンドだっけ、
うんうん、そうですね、ヒップホップバンドね、うん、
あれとか流行ったね。
うん、あのアルバム本当にいいね。なんか音楽的にかっこいいっていうか、そのヒップホップどうこうっていうんじゃなくて、うん、ワールドミュージックとしてかっこいい一個の音楽として。
アナルマウトがね、スキットで、
うん、
あのみんなでヘー、ムーロムーロムーロみたいなの
が、ね、あったね、うん、
曲があって、
うん、あったあったあった。
コーラス部分にあの渡来さんも入ってるっていうことです。
おお、あの今回のダースレーダーの新曲のビートを作ってくれた
ビートを作ってくれた渡来さんがね、
うん、
参加してるって。あの、ムロさんは、若い頃、その、ムロさんの付き人じゃないけど、レコード持ちとかをやってたから、
はいはいはいはい。
その、ムロさんの、現場とかにも、うん、あの、若い頃の若さんは、もう全部ついて回ってます。
渡来さんはね、俺去年ね、幡ヶ谷のお祭りでね、うん、あのチキンを売ってたら、うん、目の前にね、パッと現れて、
うん、あの辺住んでるからね、
渡来さん。そうそうそう、あ、どうもご無沙汰ですみたいな、本当になんかこう、クラブ以外でね、なんかやっぱこう、DJ の先輩とかと会うと、ちょっとドキッとしちゃうね、なんか。うん、
あの実家のあれでチキン売ってたの。
そうそうそう、チキン売っててね。まあ今年は、ちょっとやらないと思うけど、まあコロナがあってね。
石原商店街の。
そうそうそう。
いや、いいとこなんだけどね、あそことかね。
うーん。
モードさん、
ニトロ。
うん。もうあの辺にいて、あのね、うんうん、どっかあの、なんかね、子供が遊ばせる児童館みたいなのがあって、
おうおう、
でそこにね、僕、自分の娘連れて遊びに行ってたらね、ショードさんも子供連れてきてた気がした。
へぇ、そっか、そっか。
そこでなんか、あれみたいな感じで、どうも、久しぶりっすみたいな。
ニトロさんも、まあ、いろいろね、また復活で。ショードさんも
抜けちゃったみたいだけどね。
うん。
でもなんか新曲がね、また出ててね。
ねぇ。なかなかこうだからね、みんなちょっと休んでたけどまた復活っていうパターンが結構多いよね。まあでも最近さ、コロナさ、まあその、うん、まあ今年も幡ヶ谷のお祭りやる、多分やらないと思うんだけどさ、うん、まあ、やっぱコロナになってからさ、最近ちょっと薬局とか行ってなかったんだけど、
うん、
ちょっとね、マスクとか売ってん、今どんぐらい売ってんのかってちょっと行ってみたの。久々にマスク調査をね、
うん、
そしたらもう本当バンバン普通にちゃんと売っててさ、ビガロじゃねえよお前、プロレスじゃねえんだよお前ビガロはあれタクシ軍団だっけ、クラッシャーバンバンビガロ、
うん、
いやこれうっかりじゃねえんだからお前、そういう話すぐ持ち込むなよお前もう一個の番組エル歌舞伎さんってやってる方の、
そうそう、ね、
でさ、まあ100均はどうなのかなと思ってさ、
ああ、
はいはい、100均もちょっと行ってみたの、
うん、
だ100均もね、もうマスクちゃんと売っててさ、
うん、
で消毒ジェルとかも売っててさ、
うん、
あ、もう普通になんかそのコロナ前ぐらいはちゃんとこう棚にいっぱいあってさ、
うん、
で代わりにさ、あのなくなってたものが
なんだ、
レジ袋、
ああ、まあまあまあ、それはね。
そう、うん。まあ、レジ袋ね、俺よくゴミ袋にするから、100均でよくね、買ってたの。50枚入りの普通のね、ああいうものをね、100円で売ってたから。だけどもうね、本当になくてさ、あの白いちっちゃなビニール袋を売ってる棚。だからやっぱみんなね、レジ袋をコンビニで買わない代わりにバーンってまとめ買いしてるだろうね、なんか。
まあ、レジ袋はだからさ、まあ、基本環境のことを考えて売らなくしてるわけだから、まあ、多分そのうちいろんな店とかからなくなるとは思うよ。うん、
ああ、俺は結構ね、一人暮らしだからゴミ袋、あんぐらいのサイズでこう、キッとまとめて捨ててたから、
でも
すげえ欲しいんだよ。
とかもあるじゃん。あの、ゴミ袋、20リットルのちっちゃいさ。
うん。いや、あれに、例えばカップラーメンの食べたものを直接入れると、
うん、
匂いが、やっぱ、ゴミの日まで結構出るから、一、うん、回、個別にして、キュッて閉めて、でっかいゴミ袋に入れるっていう方法を取ってたの、俺は。
なるほどね。
そうなんだ。
まあね、まあ、ゆくゆくはゴミ袋とかも紙なんじゃねえかなとは思うけどね。まあ、
俺さ、びっくりしたのが、その、薬局行った時さ、
うん、
もう、あのね、鉄のこういう鍵状のものが売っててさ、
うん、
これなんだかわかる？こういうものって何に使うか。こんぐらいのサイズで、うん、こうなんか L 字型になってて。
え、それはピッキングで強盗するように売ってる。
なんでお前薬局に売ってんだよ、そんな犯罪を犯すための器具が。
いや、案外盲点、盲点だ。
いや、むちゃくちゃ盲点だわ。誰もそんなとこ気づかねえから。いや、これね、あれなんで。
買えばよかったんだ、みたいな。
売ってる方もおかしいだろ、お前。買う方もおかしいけど。いや、これね、あの、エレベーターのボタンとか押すための器具らしくて。
ああ、はい、あの、今、ウイルスのあれがあるから。
そうそうそう。うん、
触れたくない。
で、そう、触れたくない。で、あと、ドアノブとかも、こういうガシャンって下げるやつとかは、それを引っ掛けてこう下げるみたいな。
もうだから、フック船長みたいな
こと。そうそう、ほんと、フック船長のこの、ここの部分の U の字型みたいなさ。うん、そうそう、それで、まぁ、あ、ちょっと大きいのもあってさ、うん、それなんかこう、電車のつり革を、それで引っ掛けて、
あ、直接触んなくてもいい
って。触んないようなもの。これ結構ね、何種類も売っててさ、小さいものから、うん。 いや、結構この辺はもうコロナ前には絶対なかった商品だもん
ね。まあね、そういうみんなが触る場所とかを気をつけた方がいいっていうのもね。
そうそうそう。で、
ね、これ前のね、昔その大学の教授が言ってたんだけど、
はいはい、
家の中で一番汚い場所ってどこだと思いますか？
そこまで AI
44分55から動いてない、
うん、44分55、
はい、
高澤さんチャット見れますか？
見れます。チャット 無反応。
あ、大丈夫大丈夫。
44分56で止まってるね多分。
あ、見れてる見れてるよ。
嘘。
あれ？あ、あ、ごめんごめん、違う違う。ちょっと過去の映像だ。もうなんだなんだなんだ。
なんだよこれ。
ちょ
っと待って、じゃあどういうことこれ。
よし、じゃあ踊ってようかなこの間に。
ちょっと待ってね。ライブストリームを止めて。
俺は、
うん、いや流れてないと思うよ。
流れてない。
うん、ええー、止まっちゃったか。
あ、一回終わって、あ、今踊ってるところから復活したかな。
うん、急に踊ってるって意味
わかんない。また始まりました。うん。来ました来ました。やっと始まったよ。
すいません、なんか止まってた
ら消えてたのかもわかんないもんね。
その。どう動きが止まってたのかなって、パッてこういう感
じ。いやー、だからこれやっぱ YouTube さんね、結構問題ですよこれ。
このね、復旧の仕方が分かんないっていうのは結構焦るね。
だからあのズームの方で止めて、
うん、
もう一回スタートをしたの。
もうズームで操作するんだ全て。
そうだけど、YouTube 側でデータなしってなって、気づいたタイミングがどこなのかね、どこから止まってたのかちょっと分かんないですね。
いやー、すげえ、ずっと2人で喋ってたみたいな、誰も聞いてないのに。
どこからね、アメリカの国家機密について喋ってた時とか流れてたのかな。
あ、急にすっごい、絶対おかしいだろう、あれの流れで。DJ 渡来さん、健坊さんとか喋ってた流れで。
大根を背中に入れてたぐらいから止まってない
ですね。この中で一番汚い場所はどこですかって止まったらしい。
ああ、そうな
の。ああ、なるほどね。
あ、じゃあ結構ギリ、直前だね。
だから、それが何、世の中で、家の中で一番汚いとされてる場所がどこだってこと。
そうそうそう。いや、それは、トイレの、流しの、部分。
あのカランってこう回す、
そうそうそう、
第一章に流す
と。なぜならトイレ入ったら手洗うじゃん。
洗うね、う
ん、手洗うのってあれを触った後じゃん。
ああ、あそうね、うん、
あそこだけは絶対大小構わず何かしらを用を足した後、
うんうん、
手を洗う前にあそこを触る。
まあそう言われたらそうね。
その後手を洗うから、
うん、
そこだけはその絶対手を洗ってから触る場所じゃないの、うん、
ああ、下手すりゃうんこついてる可能性もあるもんな。
なんかいろんなものがついてるかもしれない。うん。
いや、うん、それはもう、ドンピシャで汚ねえわ、あそこ。
そうそう、ドンピシャで汚いのは、
うん、
しかもトイレ掃除もさ、便、う、座、ん、とかさ、うん、電気は結構キュッキュッキュッって頑張ってやるけど、
はいはい。
その汚れてる風じゃん。
うん。
で、その、流しのあそこは、
まあ、あそこはね、見落としがちかもね、結構。
別にそこが、
うん、
なんか直接かかってるとはみんな思わないから。
うん。まあ、塵も積もればだから本当にもうあの台に流すとこのあのレバーはもううんこを触ってるって思っていいよね。じゃあ
そう、
うんこをさ、
固まったのが
頭についてる。いや絶対触りたくないよ。なんだよ、うんこを操作してうんこを流すっても意味がわかんねえよ。
いや、うん、でも今ね、だからこれ止まった原因がちょっとわかんないじゃない。
うん、
これだから YouTube の仕様変更に関わることなんじゃないかなって気はするのよ。
うん、 なんか言っちゃいけないワードが飛び出ると、自動で配信が停止するとかさ。
やっぱ君が爆笑問題さんのこと言ったからじゃん。
爆笑問題言ったのはかなり前の方だから、番組の。
いや、それを、YouTube さんがちょっと、
うん、
通り過ぎて、あれって今あの和尚ってやつなんか言って
た。なんでそのポンコツ AI は。最悪じゃねえか。時差ありすぎだから、瞬時に止めろよ、そういう時は。
まあね、だから、150人ぐらい聞いてたのがもう一気に60人まで減りましたよ、この。
あらら、ね、ほら。
ね、おかげでね。まあでもそれはさ、止まったらやっぱもうみんな終わったんだと思ってもう見るのやめますよね。
まあまあね、だからこれ今残ってくれてる人はすごいね、うん、辛抱強い、はい、いい子ですよ、本当に。
で一応ツイッターでまた始まりましただけつぶやいたのかな。
うんうん。いやーでもこんなことってやっぱなかったよね、今まで。YouTube 配信もやってるけど
結構。入っちゃうよね。
うん。
これもなんか仕様変更で、
うん、
なんか NG ワード言ったら止めるみたいな。
うんうんうん。まあ普通にそういう機能ってでもできそうだけどね、なんか
これだからさ、あとでアーカイブ残るときに、
うん、
1本なんのかな、2本なのかな、
だからでも空白の時間とかになるのかな、
2本目になるのかな、それとも、
あのね、昨日も昨日
ね、は一緒だもんね、
さっきも言ったあの芸人のウエストランドさんの、
うん、
その配信のやつは、
うん、
今までそんなことなかったんだけど、頭の5分ぐらいね、うん、何にもない映像がついてた。
ああ、そう。
そう、だから、やっぱすぐ始められなかったのかな。
うん。
うん。あれ、こんなことってあんだ、みたいな感じで。
いや、参ったね。まあね、はい、ダース・ベイダーの DJ オーショーのハー、この番組は記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを記録する、ティアックの協力でお送りしております。
社名間違えんじゃねえよ、お前。チアって言っただろ、今。うん、
ティアック
の名前で。
ティアック。
いや、ティアックさんありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。
はい、ということでですね、
はいはい、
泥団子のコーナー。
うん。
先週、募集した泥団子は、
はい、
何でしたっけ、
言い間違い、間違いやすい日本語、
間違いやすいね、うん、
うん、
はい、
ちょっとね、難しかったかな、来てるかな、
うーんとね、
うん、
ちょっと今調べますね、
いいね、そのなんとかって言われて、あ、大丈夫ですとか言っちゃった時にこう、うん、どっちにでも取られる言葉みたいなこと、うん、大丈夫って、はい、結構ですの意味なの、うん、結構ですも、またこれややこしいことは、
結構ですも、どっちなのね、うん、ああ、
いらないで、うん、
結構なお手前ですみたいなのは褒めだもんね、
うんうん、
でも結構ですって言うとあの断りだもんね、
そうそうそうそう、うん、ややこしいんだよな、そういうのも、うん、
じゃあね、どうでしょう、
あんまり来てないかな、
うん、
ちょっとハードル高かったかな、
うん、探してみますよ、
はいはいはい、
うん、あ、マタンゴガールさん、
マタンゴアルさん、ありがとうございます。
はい、今週の泥団子、
うん、
違う意味で取られる言葉。
うん、そうそうそう、はい、うん、
最近特に多いのが、うん、コンビニなどで少ない買い物をしたときに、女性の店員さんが、
うん、
お印でよろしいですかと聞いてきます。
お印、
うん。違う意味を連想して少し恥ずかしくなったりします。あれはやめてほしいです。
その、まず、一個目の意味が俺ちょっとわかんない。お印って何？
お印って何だろうね。高沢くん、ここは。
小学の買い物をした時に、うん、お印でいいですかって店員さんが言ってくるの？
うん。なんだお印って。
お印？なんかシールでいいですか？
もうすぐにね、この自分らが投げかけた泥団子テーマにってもうすでに混乱を起きたしてるっていう、
ね。その一個目の意味がわかんねえな。
谷川次郎さんが、
うん、
シールでよろしいですか？
あ、シールで、ね、だからレジ袋に入れないみたいなこと？
だからお買い上げみたいな感じで。
だからなんか例えばパン1個買ったとか、うん、菓子パン1個買ったらそこに印でいいですかってことか。うん、ああ、はいはいはい。
はいはいはい。
まあなんかシールでいいですかとか言ってくるね、レジのおばちゃんとかはいるけど、うん、結構丁寧な言い回しなんだね、お印っていうのはこう。
お印あんま聞かないけどね。
あれらしいですよ。お印でよろしいですかっていうのは、
うん、
愛知と名古屋の文化らしい。
あ、
う、
あ、
ん。東京では言わないんだよ、多分。
ああ。
うん。
なるほど、聞かないね。まあそれで言うとさ、大学のさ、 うん、1回生っていうの俺全然分かんなかった。2回生とかいうの、うん、あれ関西の方での、うん、1年生2年生って意味なんでしょ、
うんう
ん、なんか俺ね、まあ
大学のことは君は何も分かんないからいいんじゃない。
うるせえなクソ東大うんこ
クソとうんこ一緒だからこれクソ東大サンドイッチみたいになってるから
東大をクソとうんこで挟んだそれがダースレーダーです
いいね、東大をクソとうんこで挟んだ
ダースレーダーで、うん、そこから溢れてたものがダースレーダー、たまにラップをしたりしてるのは、
たまにラップもしますみたいな、うん、いいじゃないですか。はい。あ、じゃあ ね、そんなね、シールのことを教えてくれた姉あじろうさん。
うん。
今週のドン団子、間違いやすい言葉、はい、うん、投稿しますにゃー。ズバリ。
はいはい。うん。
にゃんにゃん的な場面における、うん、いや、ダメ、ですにゃ。
あー。
出ると思いきや、巣に戻ってダメだし、あるいはダメかと思いきや、わかってねーなー、あの下打ち。妄想でワンギャルのパンツを、が見えてたかもしれない私には、いっそ、いいとかもっとにして統一してほしいと思います。
ああ、まあ、いやも、いやよも、好きのうち。
好きのうちみたいなね。う
ん、まあ、だから、これに関しては、2回、うん、女性の2回まで、いやは2回までは、うん、3回目からマジの嫌だから。
うん。
って覚えてた方がいい。
うんうん、
2回までは、もっとちょうだいの意味も込めたいや。3回目はマジだって思った方がいい。
本当かな、おしょうくん。
おバカ、まあ、俺ほどの女を抱きまくってる DJ はいないからね、俺。
まあ、大根しか抱いてねえから。
お前、むちゃくちゃエロいじゃねえかよ、大根抱くとか
言って。大根抱いてる。
まあまあ、それはだから結構ね、勘違い。
うん、まあね、うん、
でも今このご時世は本当に一回の嫌でもやめないと、もうちょっとね、うん、その訴えられたりとかもあるから。
嫌でも嫌ですよ。
うん。
多分ね、
うん。だからもう聞いた方がいいかな。うん、その嫌っていうのは、嘘の嫌本当の嫌
それが嫌だわ。それ嫌だわ、それ。
もうストレートに聞こう、これはもう。うんうん、もうね、訴えられても仕方ないですから、これ。
大丈夫、大丈夫っていうのもね、いらないっていう意味と、OK、うん、っていう意味とね、いろいろ
あるんですよ、ね。ああね、本当、うん、でも、
例えば、ね。いいです、いいですっていうのもさ、
うん。
あ、いいです、いいですっていうのも、いらないっていう意味だったりするじゃん。
ああ、そうね。うん。
この辺はね、どっちとも取れるようにしているっていうのは、うん、これ日本語の多分、いいとこ悪いとこ両方あると思うんでね。
うん。
ちゃんと言わないから、なんとなくムードが。
うん、ね。だからなんかもうストレートに断るのも、なんだからってことでこう、やんわりした表現が生まれるわけでしょ、日本語独特の。
うん。
それが多分、紛らわしいっちゃ紛らわしいんだけどね。うん。
うん、まあね、まあ、おしょうくんは、
うん。
全部勘違いだと思っていた方がいい。
どういうことお前。なんで俺すっごい間違えて生きてんの、今まで。
全部勘違いしたかなと思って一回立ち止まってみるのがいいと思うよ。
そっか。
うん。
悲しすぎだろ、お前。でも、取り戻せねえよ、お前。もう42年間。
あ、そっか。君まだ42だもんね。
あ、出た。一個上。
一個上、一個上。
だから俺、一個上でも、くん付けするやばいタイプの後輩だから。アース君さ、マジほんとやめた方がいいっすよ、みたいな、そういう感じ。
逆にこう、辛いみたいな。うん、
ガンガン来るやつ、ね。
ガンガン来る後輩だよね。
先輩をくん付けてくる。
うん、いやいや、もういいです。でも、ね、まあ今回だからね、その言い間違い問題はね、まあ、いろいろあり得るとは思うんだけど、
うん、
そういった場面でも嫌とかもね、
うん、
なんか、はっきり言うっていうのも難しかったりもするし、どっちの意味もね、
うんうん。だからなんかビジネス文書とかさ、うん、やっぱそういうのは極力避けるんだろうね、その。
曖昧なやつをね。
曖昧な表現とかさ。
でも逆に、官僚の言葉とか聞いてると、どっちとでも取れて、
うん、
いや、そういう意味じゃないんでとか言えるような。いや、
もうそれはもう完全にもう頭からね、うん、もう知能犯の仕業だよね、そういうのはもう。
だから、歌丸さんの、あ、はいっていうのも、ね。うん、どういう意味のハイなのか。
お前すげえ細けえな、さっきからそこ。その、たった一瞬の出来事に。何回蒸し返すんだよ、お前。
今日聞いてないっていうのまだ、ね。
だあのさ、遺憾ですって言葉ってあるじゃん。
うんうん、
あれってなんか、結構さ、一年単位で意味変わってるような気がするんだけどな。
一年単位で。
なんか、その遺憾ですってさ、本来何？ なんか
思うってことでしょ、
ちょっと憤慨してますみたいな。
いやいや、残念に思うってこと。
残念に思う、
うん、
あなんか、うん、怒ってる時とかも使わない、なんかこうなんかこういう対応にはちょっと遺憾に思いますみたいな、
うん、だからその残念ですってことでしょ。そういう感じで言えば残念だな。
なんか残念だとさ、なんかこうちょっとこう悲しさとかも入ってくるけど、なんか、
うん、
怒りとしても使ってるパターンもあるから、なんか難しいなって思うんだけどな、あのこと
は。いや、まあだからその状況が納得はいかないっていうか、
うん、
うん、まあ受け入れがたいみたいなね、
うん、
そういうのね、
を丁寧に言ったパターンが遺憾に思うの。
まあ僕はだから基本ずっと和尚君に対して遺憾ですと思ってますから。
おめっすげえなんて直球で来いよ、ムカついてるとか言えよお前。すっげえなんか褒められてる気がするんだよな、難しいこと。
褒められてるの、褒められてはいないだろ。
遺憾に思われちゃったみたいな。
ちょっと遺憾に思われちゃっててさ。いやーって、あの人たちに遺憾に思われちゃっててちょっと嬉しくなっちゃった。
いやこれもさ、カタカナで書くとやっぱちょっとギャル語になりそうだよね、遺憾、う
ん、遺憾って、
うん、いかん、
ちょっといかんっすね。
それはただの田舎のおじさんだよ。いかん。
それはいかんで、いかんで。いけずみたいなんだね。
いけず、いけずとかもちょっとリバイバルしてなんか使ったら可愛いこと、うん、バカ者
みたいなね、
うん。
まあね、でも、あの、和尚くんね、だから今日、あの、うん、施設でね、
うん、
あの、DJ してたじゃないですか。
はいはい。
で、これはね、実はあの、昨日うっかりをやってて、うっかりとね、うん、この YouTube の仕様が変わったためね、
はいはい。
ちょっとね、アーカイブ残してないんですけど、
まあ、いや、なんかですね、俺も昨日なんかアーカイブ残さないとかさ、見たから、うん、何やって、なんか怪しいな、こいつらと思ってたんだよ、なんか。
でポッドキャストは普通に残ってますから、音声は。うん。で、要はね、まあ、YouTube いろいろ仕様が変わったっていうのもあるんだけど、
うん、
DJ 配信とかがやっぱ難しいっていうのがあってね。
まあね。
関係とかそういうのがね。
うん、で、著作権のね。
来週ね、その秋葉原グッドマンが、まあ、閉店間際にね、固めと語れをやるっていうことで、うん、
ね、813
もね、うん、参加していただこうと思って、813の木曜日ね、うん、スペシャルゲストラサール石井さんで、
うん、
アンダーグラウンドの松本翔くん、そしてあの DJ 和尚くんがね、まあ、うん、お題 MC ワットのジャッジもやるんです。これを、
うん、
グッドマンのチャンネルからの YouTube 配信でやるんですけども、もともとはね、
うん、
オープニングに和尚くんの DJ を頼もうと思ってたんだけど、
そうそうそう。
だからね、だからかけれる曲、かけれない曲とかがあったり、
うん、やっぱ YouTube で DJ 配信はなかなか難しいよね。
アーカイブ、まあやれたとしてもアーカイブに残せないとかね。
うん。
和尚くんのところだけ残せなかったりするとか、うん、まあ、そういうことになるとなんかもったいないじゃん。
すごいなんか俺が問題があってもうハブられたみたいなさ、カットされたみたいになっちゃうから、
ね、うん。そうそうそうそう。まあ和尚くんのとこはちょっと見せられないしね、みたいな。
もうなんかやらかした人みたいじゃん、俺なんか。
和尚くんはちょっと、
うん、
すいません、和尚くんだけちょっとすいませんみたいな。
絶対なんか、
なっちゃうっていうのがあって、うん、大丈夫かもしれないけど、ダメかもしれないけど、わかんないっていうのもあってね。
うん、
でもタイミング的にやっぱちょっとグッドマンももうファイナルっていうかさ、閉店まで、
ね、
うん。あんまりなんかそういうこともな、みたいな。まあ、
うん、
もちろんね、別に現場にお客さん入れてだったらやりゃいいんだけど、今回、無観客でね、
うん、そうね、
ハウスからの配信ですから、
うん、
だからちょっとね、それでタイムテーブルとか作ろうと思って、和尚君とどれぐらい DJ すればいいかな、みたいな話をしてて、
うん、
DJ これ配信だとどうなんだろうねっていうことからの、
うんうん、
多分 DJ 配信難しいんじゃないのってことになってしまい、
うん、
来週ね、
和
尚君に何をやってもらおうかなっていうね。
そうなんだよね。
これをね、ちょっとね、今日話さなきゃと思ってね。
DJ が DJ なくなったら何をするかだよね。
まあ、だ君の場合、前回のうっかりハーで、
うん、
うっかり1周年でね、
はいはい、
おもちゃレビューを
2やりましたね。
やってね、
うん、
やってもらって、これのワクワクチャンネルは、まあ、編集して結構態度にキュッとまとめたものがアップされてるけど、
うん、
ライブでやるっていうので、
うんうんうん、
で昨日ね、うっかりでもその話をしてたんで、どうしましょうってね、和尚さん何やったらいいかなっていうので、
うん、
で、おもちゃレビューは面白かったから、全然あれもいいよねって話もしてるんだけど、
うん、
上田くんが、でも、この間やったばっかですよ、
いや、ほんとそうなんだよ。しかも同じメンツだからね。ダースレーダー、L 歌舞伎、DJ 和尚で、またそのメンツでやんのかいみたいな。
でも、まあ、グロックをやんなきゃいいってね。 ブロックを持ってきてやってくれたけど、まあ、それ以外のおもちゃっていう手もありますから、うん、まあ、おもちゃレビューは僕は単純に見てて面白かったから、
うんうん、
それは一手なんだけど、うん、上田くんが、いや、つって、おしょうさんにやってほしいのは、
うん、
髪の毛のトリートメントしてるところを見たいですって
言ってどういう、むちゃくちゃド変態じゃねえかよ。おじさんのリンスしてる姿見たいとか、そんな、もうどのエロ動画の、ね、ジャンルの中にもねえから、親父リンスみたいな。
秋葉原グッドマンチャンネルにさ、うん、片方で始まったぞと思ってさ、
うん、
19時からかな、うん、始まったぞって入るじゃない。
うん、
そしたら、こう、なんかちょっとその、もやーっとした淡い色の照明の中で、
うん、
おしょうくんがトリートメントしてるってとこから始まるっていうね。
ライブハウスとかさ、ちょっと薄暗いからさ、そのドアを開けてさ、うん、なんか中年のおじさんが髪の毛リンスしてったら、むちゃくちゃ怖えぞ、お前なんか。お岩さんみたいに感じになる。
入った瞬間に、おしょうくんが、ちょっといい感じのボサノバとかが流れてる中で、ね、
パラーレ、パラーレ、パラーレ、
パラーレ、パローレ、パローレ、20分間ひたすらトリートメントしてるっていう。
むちゃくちゃ長えじゃねえか、お前。20分間トリートメントしたら、髪の毛ピッカピカだぞ、お前。
それで、しかも、その後、そのことで何も触れずに次のコーナーに、うん。
いや、触れてくれよ、それだけやったら。それで無視はおかしいだろ。いや、おしょうさんいつまでやってんだよぐらいは、ちょっと触れてほしいわ、それ
は。おしょうくんのトリートメント動画が、ただ20分。これ実験的っていうかね。
実験的すぎるわ。
あの世界でもなかった。
いや、もう誰も喜ばねえよ、それは、マジで。俺も嫌だし、提案した上田さんだって絶対 見てねえからね、そんなの。
絶対見てない。
やるだけやらすといてさ。
それを、はじめましてのナサール石井さんが目の前で、うん、手腕組んで見てる。
ライブハウスってこういうものなのかって帰ってたらどうすんだよ、お前、ナサール石井さん。
ヒップホップのイベントに行ってきました。
ヒップホップって今、リンスするんだよね、みたいな。
リンスらしいよ、みたいな。
むちゃくちゃ間違えた情報持って帰ったら困るからね、それ、ラサール石井さんが。いやいやいや。
だからね、まあそういった点もありますけど、どっちにする？
いや、リンスねえだろ。これでリンスはおかしいだろ、どう考えても。20分間リンスって何なんだよ。
まあ上田くんの言うには、やっぱ和尚さんの、その髪の毛が綺麗だから、どうやって、整えてるのかが知りたい人は結構いると思うんですよ。
いや、絶対いねえから、それは。いや、加納姉妹とかだったら、まあ、なしで、な、あり、なし、うん、ちょっとあるかな。加納姉妹ぐらいだったら。
うん。
でも、マジで、普通にヒップホップ DJ が髪リンスしてるとか、誰も見たくねえからね、そんなの。
でもまあ。
これはなしですよ、それは。
いや、一応まあ、だから、やりたかったらやってもいいよ、それは。
いや、やりたくねえんだよ、全然。そして誰も見たくねえ。
どうしてもやりたいって言うんだから、それは。
全然俺発信の要素一個も出してないでしょ今。いや、あとすげえそれさ、リアルに髪の毛めんどくせえことになる。濡れたままその日のイベントすげえ、なんかその後ラップの審査員とかもやるでしょ俺。なんかもうびしょびしょになって立ってんの嫌なんだけど俺、なんかそんな状況で。
どうさ、どの面下げてやるんだって話だよね。それまでトリートメントやってたやつがさ、急に、はい、じゃあ皆さん頑張ってくださいとか言って、お題はこれねとか言って、
いや、おかしいだろ、それ。どう考えても。いや、紙リンスはないからね。
たぶん
おもちゃレビューね、何かしらの、そんな感じかな。
うん、まあ、和尚くんのね、落語とかでもいいけどね。
うわ、怖えー、それ。一番怖えよ、それ。
え、リンスとどっちが怖い？
いや、落語の方が怖えわ、これは。いや、俺、だって芸人さんもいる中さ、一回もやったことねえ、落語挑戦するとかさ、恐ろしすぎるでしょ。
でもさ、トラさんの工場とか和尚くんやるじゃない。
ああ、そう。数字の始まりが1ならば、国の始まりは、大和の国みたいな。
で、うん、じゃあ、淡路島の話して、カーンってね。
うんうん。
あれとかをね、
うん、
なんかライブでやってほしい感じもするけどね。
あれね、12秒ぐらいで終わるよ、あれ。
だからそれを30分間繰り返しずっとやるっていう。
まあ、12秒のルーティーンを30分の枠ってすごい、すごい繰り返すよ、それ。本当に。
あの耐久レースでどっちがどっちが先に やめて僕らがやめてくれっていうか和尚がやめさせてくれっていうかどっちが
先もうなんか趣旨変わってんじゃねえかよ結構毛だらけ猫灰だらけあ結構毛だらけ猫灰だらけ結構毛だらけ猫灰だらけ結構毛だらけ猫灰だらけ結構毛だらけ猫灰だらけ何にも面白くないよこれ。
いや結構面白かったよ。結構面白かったよ。
疲れるから。
和尚くんの42年間だから一番面白かった。
待って。もっと面白い時あったから俺もっともっとキラキラしてる時の俺いっぱいあるから待ってくれよ。
電撃ネットワークとの曲でさ、
うん、
リーダーの南部さんがさ、
うん、
のラップ部分でさ。
ああ、はいはいはい。
結構毛だらけ、猫吐いだらけ。
吐いだらけ。
ケツの周りはクソだらけ。
クソだらけ。クソだらけ。どこにリバーブかけてんだよって。リバーブ無駄遣いしてるからね、あれ。
すごかったよね、あの壮大な宇宙に向かって言ってるみたいな感じだった。で、その後、ええじゃないか、ええじゃないか、そうです、そうですって。
そういえばなんか南部さんと、
うん、
鳥肌みのるさんのツーショットの写真が1ヶ月ぐらい前ツイッターに上がってたん
です
よ。よう、なんかもう強烈な人がなんかこう久々に再会したみたいな感じでさ、
うん、
うん、なんか結構、うわ、なんか、やばい2人が揃ってるみたいな写真だったけど。
でもなんか電撃ネットワークのなんか久しぶりにライブをやるっていう。
お
ー。ですね。
うん。
まあ、あのね、僕らの時はね、あの、サンゴ15さんが、
うん。
亡くなる前でしたから。
そうだったね。
で、まあ、今ね、あの新メンバー若手も入ってて、
うんうんうん、
そうで、それで新しいなんかあのアニバーサリーをや、うん、ライブみたいなのやるっていうのが記事になったね。
ねえ、だから電撃ネットワークさんなんてさ、そのまあ特筆もうすっごい変な技がないと入れないじゃん。
そうそう、
自分の技ね、うん、ほんとみんなこうねサソリ食ったり牛乳から、あ、目玉から牛乳出したりさ、
そ
う
もうなんか、ね、布団入れるさ、
うん、あれに入ってね、
袋の中入ったりとか、あとロケット花火をね、うん、あの金玉に直撃させるみたいなやつあったよね。
だからもうなんか迷惑系 YouTuber の先駆けみたいな、もう荒くれの技を持ってる人しか入れないからさ、うん、そんな中でこう入ってね、メンバーとしてやるって結構プレッシャーすごいだろうね。
まあまあまあ、でもむしろだからそこでこそ弾けられるみたいなね。
うん、うん、
待ってましたみたいなのもあるのかもしれないけどね。
すごいよね。だからそうやってグループを存続させるっていうね。
武藤君だからサソリ食べるのはいいんじゃない？
いや、
サソリ来週までに教わってさ。
うん、いやいや、あれってでもなんかあれって技術なのかな、それとも気合なのかな。
まあ、龍造さんは技術はあると思うんだけど、
なんかやっぱ刺されないように口の中をこう、うまくなんか筋肉を使ってなんか守ったりして
、一回間違って刺されちゃってすげえ腫れたっていう時があって。
いやー、うん、あれはやっぱ練習とかじゃなくて最後はやっぱ男気があるかないかとかの問題になってきそうな気が
する。それはね、もう男気の塊ですから。
いやー、あれ電撃ネットワークには入れませんよ。
やってみようって思うとやれないわけじゃん、電撃ネットワークさんのさ、
うんうん
うん、技術っていうかさ、技っていうのはね、うん、面白半分でやってみようなんてできないっていうのはね、
うんうん、
やっぱすごいですよね。
だ昔のさ、テレビ、その80年代後半とかさ、うん、いや、びっくり人間とかよくやってたじゃん、
うん、
ああいうのもさ、なんかもう絶対に真似しないでくださいとか、もう早くもその時代からテロップが出てさ、
うん、
そのなんだ、打ち上げ花火をさ、口の中に加えてボーンとかやるとか、荒くれの技とか、結構コンプライアンスが今ほど厳しくない時代は結構テレビでもそういうの見れたけどね、うん、まあ、それをエンターテインメントとしてやったのが本当に電撃ネットワークなんですね、ライブケースとしてね。
まあ、だから僕らも一曲一緒にできてよかったですよね、設定みたいなね。
ねえ、サンゴさんとの本当思い出にもなったし。
サンゴさんがね、終わったわ、ケツよ。って言うだけ
っていう。ね、シュールすぎるだろっていう、あの。
あれもでもさ、あの、フリースタイルっていうか、その場で何を言うかっていうのね、その場でやってたもんね。
そうだね。で、本当即興スタイルでね。
即興スタイルでやってたもん
ね。うん。もうなんかもう20年ぐらいラップしてる人がやるようなことを、うん、あった初日からやってたもんね、そのマイカデリックと電撃デスワークさんはね。
うん。ねだって僕らの紹介が、
うん、
メガネ、ドースリーダー、
うん、
ノーメガネ、サマダジン、
うん、
そして DJ オショウ。
俺にもなんか冠つけてくれよ。面白冠を。
メガネ、ノーメガネ、そして DJ オショウ。
でも三段落ち的にはおかしいんだけどね。なんか、何にもない俺っていう
も
ん。
何もない人が最後残った。
ものすごい特殊な三段落ちではあるけど、なんか、
う
ん、
すごい面白かったんだから、
うん、
返すとね面白いっていうね、
うん、ね、うん、結局ライブはできなかったからね、電撃デスワークさんとの曲は ね、
ね、
これはなんかどっかで危険だっけ、なんか前もこの話したような気がするけど、
おしょうくんのミックスに入ってるじゃん、
あ、まあ俺そうだ、俺のミックス、
あの、うん、爽やかミックスの方が入ってるから
ね、うん、そうだね、プラネタリウムっていう DJ オショウのミックス CD が、う
ん
うん、これはもうね、
レコード。CD で出したんだよね、で
も。そうそうそう。まあもうでも結構昔、3、4年前か。
うん、
まあだから CD 屋さんにあるかどうかわかんないけど、もしね、タワーレコードとか行ったら、
うん。
うん、探してください、ね。プラネタリウム、DJ オショウの。
うん。まあだからあとね、その13日は、だからちょっとオショウ君におもちゃレビューなりなんだけど、頭でやってもらって、
うん。
で、MC バトル、お題 MC バトルのジャッジをね。
そうだね。
お願いしようと思います。
うん。
なので、保証くんがね、
はいはい。
コーラスで参加してくれてるね、
うん。
僕の新曲が出たんですけども。
そのコーラスっていうとなんか、さ、ほーほーほーほーみたいなことを想像するからやめてくれよ。
あの、コーラス舞台が、あの、保証くんとエル歌舞伎っていうね、こ、うん、れがコーラス
で参加。世界一ひ弱なコーラス隊だから、俺とエル歌舞伎っていうセットは。
まああのね、うん、スパイスオブライフっていうね、僕のカレーとね、
うん、
曲がセットでね、昨日発売になりまして、
はいはいはい、
曲もね、YouTube に上げたんですけども、
うん、
渡来さんがビートを作ってくれて、
かっこいいね、
うん、それで、僕だから、ね、ダースレーダー名義はだいぶ久しぶりなんですよ、
おうおうおう、
ライフラップの曲はね、
そっかそっか、
うん、であ
のミュージックビデオを見たけどさ、
うんうんうん、
あの一緒にラップしてるのがダメヤの
工藤さん、
カ
リマスター D、
うんうん、それがあの
監督の工藤さん、
ね、ダメレコ時代に結構映像を撮ってくれて、
そうそうそう、初期のダメレコ、
あともう一人さ、あの後ろの方に立ってる方は、う
ん、あれがね、そのレトルト会社 の、 あのレトルトカレー作ってる会社の社長の渡辺社長、
なるほど。じゃあつまり、うん、その工藤さん、そのカレー屋さんの、
うん、
店主も出てるってことは、うん、アパホテルのアパ社長的なことっていいのかな。社長自ら登場するみたいな、
うん、まあ、城南電気的なやつなんで、
城南電気的な、
うん、社長みたいな、
うん、富士そばの社長が自分の CD を富士そばでかけてる、あの演歌をかけてるみたいな、
うん、いうぐらいの感じだと思ってます
、うん、
でも話としてはだから、
うん、
カレーを買うとね、
うん、
パンフレットがついてくるんですけど、
はいはいはい、
パンフレットに僕と伊藤聖光さんが文章を書いてまして、
ほうほうほうほう、
カレーに関する、
うんうん
うん、それであとその工藤さんっていうね、そのダメ屋の主人のインタビューも載ってるんだけども、
うん、
まあ、その中にこのカレーが生まれた経緯っていうのはそこに書いてありますけど、まあ、
うん、
その渡辺社長はただのお客さんだったの、
はいはいはい、
お客さんとしてそのカレー屋によく食べに行ってて、美味しいなのっていう話をしてて、
うん、
それででも自分の会社でレトルトカレーとか、うん、あのソースとかそういうのを作ってるから、
はいはいはい、
でうちでちょっとレトルト作ってみませんかって話をしたら、
うん、
そのああぜひって言ったその渡辺社長が、
うん、
実は健座サンキューマルとか太郎ソウルとかをいつもその九州に博多に呼んでいる仲間の一人だったね、
うんうん、すごいなんか繋がってるんだね、いろいろと、
それで、うん、で見たら実は工藤さんっていうのは実はその太郎健がデビューしたダメデコの初期映像を撮ってた人だってことにこう、
うんうんうん、
繋がってくっていうね、
すごい長いターンでこういろんなことがこうぐるっと
回収されてって、
うん、
それでようやく完成したっていうことでね、
あ、
うん、結構ね今チャットでね、
うん、
あ、明日届きますとか、今日届きましたみたいな人、ありがとうございますね。
おお、早速購入してくれてたんだ。
ありがとうございます。実はね、お盆前で、
うん、
今日で出荷が一回お盆休みになっちゃうのかな。
おお、もうそんな時期か。はいはいはい。
だからね、2000個ぐらいもう配送した、うん、発送したっていう。
すごいね、うん。結構売れてるね。
みたいですよ。
おお、うん。ちなみに値段は？
値段はね、だから1000円なんですよ。
1000円でカレーと曲が、うん、安いよね、うんうん、そして伊藤聖光さんの文章までついてくる、
文章ついてくる、
うんうん、
でタワレコとかの CDR で買うと、
うん、
3曲入り の、 シングルバージョンかな、
うん
うん、曲数が多いやつが要はカレーに曲がついているのが、
うん、
普通の通販に行って曲にカレーがついているのが CDR で買える、う
ん、なんで、あ、でも3曲でちゃんと曲が多いんだね。
ちょっと多いんだけど、うん、でも一応だから CD 屋さんは曲を売る場所だから、
うん、カレーもついてるよみたいなテロップがタワレコだとつくんだね、
うん、
じゃあ
DJ 香織さんのミックス CD に下着がついてたのと同じか、
うん、うわ欲しいそれどこ売ってんのそれ
ミックス CD、 DJ 香織さんのミックス CD に女性用の下着がついてたの、じゃあそれ買ってったよ、
うん、マジで。
いや、ちゃんと新品ですよ。
じゃあいい、いらない、じゃあいい、いらない。
なんだその
全然いらないそれだったら
新品、
うん、
おしょこさん、おしょこさんに履いてもらいたい、
うん、俺もやろっかな、ミックス CD にふんどしつけてさ。
ああ、うんこ好きなやつ、
うん、
カレーの話したってその話
じゃないいやいや、お前が言ってんだろお前が自分から今自分から突入してって、自分からなんか引き上げてって網を引っ張って自爆して
まあ、でもね、ちょっと、同じこのチャンネルにね、その、スパイスオブライフっていうビデオもね、うん、ミュージックビデオもアップしたんで、
はいはいはい。
見てほしいんですけど、
なかなか可愛い作りだと思うよ。
マキタスポーツさんがね、
うん、
ビデオ見てくれて、
うん、
なんか可愛い感じだね、みたいな。
今時のさ、海外系のミュージックビデオっぽい、なんていうの、街並みの雰囲気とか、
うん、
ビルジバーと
かね。
うん、あれいい、
リルクジバートの、
うん、ああいう感じすら、うんうん、思えた。
かっこ
い
い。黒さんが元々だから映像をやる人だったから、
うん、
そうそうそう、カレー屋でまさか売れちゃったっていう漫画なんだけど、
まあいいね、うん、そういうなんかちょっと異業種とのコラボ、うんうん、音楽とね、別な食品とか、うん、いいと思いますよ。
だけどね、結構だからね、3時間ぐらいする、うん、ある動画を結構アップしてて、
ほうほう、
でそれが何千と見られているわけですよ。ところが
3時間、
うん、3分のね、うん、ミュージックビデオがね、
うん、
全然再生されないっていうね、これはどういうことなんだっていうね。
だー、まあ俺はやっぱおしゃべりがみんな聞きたいんじゃない。
だけどね、ビートに乗せたおしゃべりっていうね、シャララパーも言ってましたけどね、
うん、
アーバン文法でね、
うん、まあ音楽まあ一緒なんだけどな、しゃべりとかこういうのもさ、グルーブというかさ、
うんうんうん、まあ、3分ぐらいねで、うん、あれなんだけどね、
うんうん、
終わるもんなんでね、まあ、もし興味あったら、まあ、カレー買うとその曲自体はダウンロードできるようにね、うん、
はいはい、
ダウンロードコードがついてきますから、
うんうん、
これで聴いていただいて、ダウンロードして持ち運びすることも可能ですよみたいな、
うんうん、あとガキレンジャーの新曲もね、ガキレンジャー公式チャンネルの方にショートムービーとかね、俺がこうバンバン
おしょうくんが全部やったね、
うん、
脚本おしょう
撮影、うん、主演 DJ おしょう、
主演 DJ、
うん、うん、それも上がってますんで、ね、見てください、うん、
はい、まあ、じゃあね、ちょっとね、来週、だから13日が、まあ、うん、オンラインでお客さんは入らないけれども、
うん、
出演者はね、グッドマン、ね、もう閉店間際、16日までですから、グッドマン、ね、
うん、
閉店間際に集まって、
まあ、最後だよね、本当に。うん、
固めと語れ、改めて言いますと、スペシャルゲストがラサール石井さんがスタンダップコメディで、
うん、
で、松本、ゴーインガンダガーナの松本翔くんがギターを持って、うん、MC バトルのジャッジと、セッションで、で、まあ、はいはい、DJ 翔くんがおもちゃレビューと MC バトルのジャッジで、それで、
まあ、リリースかもね。
うん、MC バトルに出るのが、スーくんと、TK ラクロブチと、JK とコースの4人で、はい、お題 MC バトルに出てくれます。うん、それで、L 歌舞伎が漫才で、マッハスピード剛速球がコント。
いやー、ね、ほんと幅広いよね、うん、なんかそのお笑いでももういろんなね、うん、パターンもいっぱいあるからね。
L 歌舞伎は M1 の1回戦は突破してて、
イエーイやったぜ、うん、
マッハスピード剛速球はキングオブコントの2回戦を今のところ突破してる、
イエーイおめでとう。いやほんとね、こう知ってるね、うん、芸人さんが通過してもらえるとなんかすごくね、うん、なんかわかんないけど楽しみが増えるもん、なんか頑張れみたいな感じで、
うん
うんうん、
ね,
んね、いやすげえ応援します。
そうそうそう、今のところ上り上司の人たちがわって出てきて、うん、グッドマン、お疲れ様でしたっていうね、うんうん、バンドの方はですね、ベーソンズの大作と、うん、化石サイダーさんとこのバンドのドラムをやってる中島はじめくんが来てくれますから、
うん、はいはいはい、
まあ、それで最後はちょっとセッションとかしておしまい終わりましょうっていう流れになると思いますね。八一さんは、このチャンネルじゃなくてグッドマンさん、
ね、グッドマンのチャンネルだね、
うん、グッドマンのチャンネルで、配信されます。
大
塩くんはね、来週なんかありますか、仕事。
まあ、とりあえず明日 DJ 大塩のおもちゃレビュー専門チャンネル、
うん、
ワクワクチャンネルね、うん、
はい、
これが、まあ、アップする予定なんですが、今回はね、ちょっと夏ってことでガスガンをね、夏場はね、ガスガンがやっぱすごい調子いいんだよね、ガスの気化率がアップするから。
あ、違うんだやっぱり。
そうそうそう、やっぱこういうね、うん、ガスって温度があったかい方が作動が良くなるから、
うん、
夏場はすごい調子がいいから、ちょっとね、今回は家の中でいろんなね、ガスハンドガンをもう、おい、まあ、ほんと、バンバンバンバン説明なしにね、いろんな、うん、とにかく撃ちまくるって動画をね、今回は上げますんでね。
あららら。
はいはい、お願いします。
だから、ね、爆笑問題の太田さんは許さんっていう。それだけは、
それだけはもう一応 TBS に正式抗議しましたから、
正式抗議を出していたっていう。そうそうそう、これがだから、カウボーイ出演につながるかどうかっていうのは、これも太田さんの懐次第ですからね。
いやもうカウボーイとか怖くていけねえよあんなところ。
だからこれで、ね、全次郎さんすごいってことになるよね。
すごいすごいよ。で、今回このラジコのタイムフリーっていうね、
うん、
ラジコのアプリのタイムフリーって使えば、うん、今回ね、僕が歌丸さんの出たラジオが1週間聞けますから、
うんうん、
ぜひね、タイムフリーで聞いてください。
あ、はい。
聞けよ、お前。
いや。
自分がどういう風に名前を冷たくあしらわれたか。
冷たくあしらわれてるかって、う
ん、ちなみになんですけど、
うん、
はいはい。
聞き直してみたんですよ。
お、う、お、ん、
あれでした。ダースレーダーと生放送やりますって言ったら、うん、あ、はいじゃなくて、出た。
出た出たよ、汚ねえ、出たよ、汚ねえおしゃべり東大うんこが出たよみたいな感じ、かっこそういうことだよね。
かっこそういうこと。
出た。出た出た出た。やばいの出た。
やばいの出ちゃったんですね。
そういう感じですね。
すいませんね。
まあまあまあ。
いや、でも僕もね、歌丸師匠とはお会いしたいな、お会いしたいとかお話したいなとは思ってますよ。
うんうん。
機会があれば。なかなかね、まあ向こうは向こうで忙しいですからね。あ、ね、そうそう。鈴剣。
鈴剣。
プラが知ってるね。アフロサーティンの交換仲間の鈴剣が、
うん、
ニューシングルを出すんですけど。
はいはいはいはい。
10月発売なのかな。
うん。
これがね、フューチャリングマミー D なんです。
マミー D さんね、俺も見た見た見た。アナログでリリース
する。アナログでリリースするってね。
ね、びっくりして、鈴剣マミー D さんってやんの
マミー D さんってやんのみたいなね。
すごい。
ランナウェイってね、ダンスクラシックのね、カバー。で
ああ、航空、ラナウェイってあれか。
ラナウェイ、ラナ
ウェイ。ああ、そっちか、そっちか。
ラナウェイ。まあまあ、鈴剣は歌がめちゃめちゃうまいですから。
まあ、ダンスクラシックのね、ほんと名曲だもんね、あれね。
そう、フューチャリングマミー D だと思ってね。
マミー D さんはラップしてんのかな、どうなんだろう。
まあ、どうなんだろう。何をやってるんだろう、
ね。歌ってるってパターンもあるからね。
おもちゃレビューをしてるってパターンもある。
おもちゃレビューはしね、俺だよ、それは、お前。ワクワク、マミー D のワクワクチャンネルとかねえから、お前。見てみたいけどね。色男に。
でも、マミー D さんがおもちゃ紹介してたら、すげえみんな見そうだよね。
まあね、なんか、おしゃれなおもちゃ紹介するだろうな。
かっこいいんだろうな。ちなみにね、僕らは、うん、マミー D さん と、共演したことはないんだけど、ミスタードランクのビートの上で歌丸さんがラップするっていう、ユイステッセンリミックスっていうのはね、
そうね、
あとの絡みであります、
ね、ライムスター変則使いっていう曲なんだけどね、うん、
それでね、サビを作った時も、
うん、
歌丸さんが歌ってるんだけど、
うん、
その時に D さんが、うん、ライムスでは 高い方低い方を決めて、で歌丸さんが高い方を歌って、俺が低い方を歌うんだよねって言って、
うん、
でその場のノリで僕が、あ、じゃあ D さんもお願いしますって言ったら、いやいや今日は トラックだけだからって言って断られたっていう。
いやそこはねやっぱこうシビアですよやっぱり。
そしてあのライムスターのディスコグラフィーには載ってない曲ですこれ。
ああ、俺はよくあるあるある、うん、
ライムスターワークスみたいなのにはちゃんと乗ってないのか、ちゃんと乗ってないやつです。
いやー、そこカウントしてほしかったな、
うん。多分やったことを後悔してるみたいな。
うん、ガキレンジャーでキューバリブレって曲ある
んだよね。あ、そうだそうだ、D さんでやってますよね。
うん、それはもうマミー D さんが旅を全部歌ってるっていうね。うん、歌丸さんの時とは真逆の。
真逆のパターンだったね。
うんうんうん。
まあ、まだライムスターさんはね、もう永遠
の無敵ですよ、本当に。
永遠のスターですからね。
うん。
もう本当に素晴らしいと思いますけどね。
はいはい、
ね。そうそうそう、そんなのがあって。じゃあ、和尚くんはワクワクがあって、うん、で、まあ、来週は13日も一緒にして、みたいな感じかな。
そうですね。はいはいはい。う
ん、で、僕の方が、この YouTube チャンネルの来週なんですけど、
うん、
ちょっと駆け足で言うと、
うん、
10日の月曜日が、憲法学者の木村颯太さんが、
憲法、
うん、で、11日はあの、ね、江戸の芸術とか、うん、江戸のことがを研究している春木翔吾さんっていうね、
はいはいはい、
東京江戸博物館の学芸員もやっているね、
うん、あそこ俺も行ったことあるけどすっげえ面白いよあそこ、
ちょうど学芸員をやっている女性の方で、まあ、これはね宮台ゼミの仲間でもあるんだけど、
あ、なるほどね、うん、
ちょっとね、その江戸江戸、蝦夷、そして、コロナみたいなのを喋ってもらおうと。それでですね、それが11日で、12日が、
はい、
高橋よしきさんと寺澤ホークさんの2人による、うん、あの今度2人対談門のパッキンムービートークっていうのが出るんですけど、まあ、それの、配信番組っていうのを、よしきさんとかと、
はいはいはい、
で13日が固めの方へという。
なかなか詰まってますね、いろいろと。
まず14日またね、ハーがありますから、来週もね。なんで、うん、あ、そう、テーマトークだっけ、ドラ番号のテーマトークを決めちゃおうと思って。
ああ、そうね、そうね。そうそう、
今回、今週ちょっと難しかったからね、もうちょっと、うん、みんなが投稿しやすいやつがいいのかな。
うん、じゃあ好きな数字。
広がんねえ、それ。好きな数字。
いや、これちょっとね、でも意外と、うん、これなぜ好きかってことを、
なぜ好きかをセット
いけば、うん。うん、これちょっと面白いかも、逆に。
あ、
うん。
なぜ好きかもね。
そうそう、そっちでこうね。うん。
うん。
この数字こんな思い出があるんです
か。こういう理由があって、この数字がやっぱ、あ、でも、枚数字みたいなのある人いるもんね。
うんうんうん。
あ、必ず、いろんな理由がある。今言っちゃうとなんかさ、うん、
そうね、
制限かかっちゃうと思うから、でも今ね、いくつかね、
うん、
そういう人とかも思い出した。
あ、思い出した？
うん。好きな数字、
うん、
ね。うん。じゃあ、ちょっと来週のドル番号は、
うん、
好きな数字とその理由、
うん
ね、
うんうん、
セットでぜひお願いします。うん、ハッシュタグ、ツイッターではハッシュタグダースおしょう、
はい、
で、YouTube のコメント欄、あるいは、info@hotgate.link にメールで、いただければと思います。
うん、お願いします。
はい。ということで、ね、今日ちょっと中断しちゃってね、これがアーカイブでどうなのかな、二つに分かれちゃうのかな。
まあ、一本にしときたいよね、これはちゃんと。うん、まあ、1時間半やりましたね、今日も。
やりました、やりました。やりましたけど、うん、ちょっと待ってね。どう、今ね、
うん、繋がりそう、
いや、なんかね、やっぱ一個も上がっちゃってるね。
あ、もう上がっちゃってるのか、うん、じゃあ前編後編って感じかな。
前編後編でパート1パート2みたいなね、
うんうん、
ことになりましたが、
はい、
ご視聴ありがとうございました。
いや、皆さんありがとうございました。
片目のダースの時期ことダースレーダーと、
はい、リンス大好き DJ おしょでした。
じゃあやれよ来週。
やんねえよ、やんねえよ。